手紙第1の12章、今日は前半部分を学びたいと思います。本当は12章、全体、がもう一続きになっているんですけれども、この話すべきことがたくさん、ありますので、この半分に分けてですねお話しさせていただきます。で、今日のテーマは御霊と教会、御霊と教会ということです。教会におけるご聖霊の働きについて学んでいきたいと思います。私たちは前回の11章から礼拝における事柄について学んでいます。11章からそうですね14章まではですね教会内部における教会の礼拝の中における秩序の問題について語られています。コリントの問題というのは一言で言うと肉的である、幼いということなんですね。イエス様を信じているんですけれども、生活の中でどのようにイエス様を信じていけばよいのかということにおいて知識が欠けていたわけなんですね。ですから信じているんですけれども、他のところではこの世の人と同じように生きてしまうという問題がありました。それはまず分派の問題があって、そして偶像、その前に不貧困の問題がありました。その後で偶像礼拝の問題があって、それぞれについてパウロが取り扱っていたんですけれども、11章からは礼拝の中においてですね問題があったんです。でそのどのような肉的なことが起こったかというと、その秩序がない、混乱していたということなんですね。で、まず最初に男と女の間の秩序が乱れていた、被り物を女が被っていなかったということでした。そして2つ目に、聖餐式において、主の晩餐において酔っている者もいたらですね、またはお腹を空かしている者もいるという混乱が起こっていたわけです。で今度12章からはこの御霊の賜物、聖霊の賜物を乱用していたという問題がありました。その乱用していたために混乱が起こっていたんですけれども、それが12章、13章、14章とですね3章にまでわたってパウロは説明しています。私たちが今この教会とは何なのか、礼拝とは何なのかということをですね心に留めながらこの12章も見ていきたいと思うんですね。教会においては御霊が働いておられる、この御霊の働きなしには教会は機能しないということをまず学んでいきたいと思います。一節をご覧ください。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのですとあります。新改訳の聖書ではぜひ次のことを知っていただきたいのですとなっていますけれども、口語訳では知らずにいてもらいたくないと書いてあります。また、他の訳し方では英訳なんですけど、それを日本語にすると無知でいてあってほしくないと書いてあります。つまり御霊についての事柄、霊的な事柄について多く知らないことがあるということをパウロはここで暗に、示しているわけなんですね。教会において御霊の働きについて私たちは無知になりがちなんですけれども、聖書を見るとですね、教会が始まったのは聖霊が下ったことによって始まり、そして使徒の働きを見ると、この教会の中の働きを見ると聖霊が主権を握られて聖霊に引っ張られていく使徒たちによって御言葉が前進しているということを見ることができます。この聖霊の働きを見るといつも人間の思いと異なる、もう聖霊が主権を取ってですね司令官となってどんどんどんどん前に進んでいく姿を見ることができるんです。そしてこの使徒の働きからこの書簡に入っていくと、手紙に入っていくとですね、信仰による義というのをローマ人の手紙でテーマとして書いてありましたけども、信仰による義と御霊に導かれるということは同義語として同じ言葉として用いられていきます。ローマ人への手紙にも書いてました、御霊に導かれる、御霊に従うものと信仰によって歩みというのは一緒なんです。ですから、このコリントでもそうですし、またこのガラテヤ人の手紙でも律法の行いとこの信仰による義というのが対比されて、次に御霊に導かれるという話が出てきます。御霊に導かれるということがこれほど信仰によって生きるということと同じことであるのにもかかわらず、御霊の働きについて私たちは 無知または知らないでいるということが多々あるんですね。今日の教会ではこのような教えがあります。御霊の働きは使徒の時の働きとは違う、それは終わってしまった。人たちの間での御霊の働きは終わって、聖霊の働きは終わってしまって、この聖書の聖典が完成された時にすでに御霊の働きは終わっているということなんですね。そこで教会は私たちが組織していかなければいけない、私たちが運営していかなければいけない、彼らの働きと今の働きというのは違うんだというふうに教えがあるわけなんです。そのためにですね、私たちの信仰生活が信仰生活でなくなっているんです。御言葉を行わなければいけない、私たちがこうしなければいけない、ああしなければいけない、でもできないといってですね、あのローマ人への手紙の7章のパウロの葛藤をいつも覚えているクリスチャンがたくさんできているわけなんです。で、教会全体においてもですね、あの信仰ではなくて行いなんですね。行いが中心となって立法的になって、ああしなければいけない、こうしなければいけない、そしてクリスチャンというのはとても愛がある人で、こうやってこういう質素な生活をしててこうだって、その人が素晴らしいというですね、人間に栄光がいく道徳的または人本主義というか、こう人間中心の働きになっていってしまうわけなんですね。なんとあのクリスチャンは素晴らしいのだろうか。でもこれっておかしいんですね。これっておかしいんです。イエス様の、あ、次に出てきますけれども、イエス様の栄光が現れるところが教会であるべきで、クリスチャンが何だかというのは問題ではないはずなんです。どこかが間違っているわけなんです。それは御霊が中心になっていて、ご聖霊が主権を握っておられるというところに無知であるがためなんです。ところがまた両極、その逆にですね、聖霊の働きを受け入れましょうと言っている教会では、気持ちよくなること、高揚すること、感情的になること、大声で叫ぶこと、踊ること、倒れること、何でもいいんですけども、そのようなものが聖霊の働きだと思っている教会があるわけなんですね。聖書に書いてないんです。踊って叫んで騒いで、実にこの14章私たち読みますけれども、14章で起こっているような事柄を見てしまっているわけなんですね。これは聖霊の働きではありません。ですから両サイドで知らなくなってしまっているんです。でもとっても難しいんですね。難しいんです。御霊の働きというのはとっても難しいです。だから無知になりがちなんです。あ、ちょっとここ難しいから、まあ、いいじゃないかと、ね、こういいじゃないかって言って、どうしてもこう棚の中に、自分の信仰においてですね、棚のこう、あの戸棚の中にこう入れてしまうがちなところなんですね。だからこそパウロは知らないでいてほしくないって言ってるんです。で、この同じ言葉がですね、終わりの時、終末についてもですね、書いてあるんですね。終わりの時ってどうなるのか、とっても大切なんですけれども、わからないので私たちはまたこれも知らないでいてしまうわけなんですね。イエス様は千年王国の後に来るのか、それとも前に来るのか、そして千年王国っていうのはあるのかどうかとかですね、いろいろ議論が分かれてしまいます。そのためにちょっと知らないでいた方がいいなっていうふうになってしまうんですけれども、見事にパウロは第一のテサロニケの手紙の4章でこういうふうに言っています。兄弟たち、あなた方に知らないでいてほしい、もらいたくありません。そしてイエス様が再び来られる話についてパウロは書いているんですね。ですから私たちは御霊の事柄について知らないでいてはいけないんです。じっくりと御霊の働きとはどのようなものかというのを御言葉を通して見ていく必要があるわけなんですね。ですから私はあのこう11節までに今日はしていくんですけれども、じっくりと見ていきたいと思います。まずパウロは御霊は究極的にはどのような働きをするのか、御霊の働きとは一体何なのかということをはっきりと述べているのが2節と3節なんです。で、次見てください。ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。 クリスチャンになる前の話ですね。で3節です。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰でも、イエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊の働きは一言、イエスを主と告白させるところにあります。イエスが主である、イエスキリストが中心である。聖霊が働かれるとイエス様が第一である、全てのものに勝っている。イエスの皆のほかに救われるべき名としては天下に存在しない。イエスが神から選ばれたキリストメシアであり、この方の血によって私たちが許され、この方によって万物が回復し、イエスは全ての全てである。イエスにこそ栄光が与えられる。イエスが主であるというふうに導かれるわけです。イエスが呪われるというには絶対にそういうことはありえない。イエスが主であると告白させるのが聖霊の働きです。でイエス様ご自身が十字架につけられる直前に弟子たちに聖霊の働き、聖霊の到来について予告されたんですね。こう言われました。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。御霊の働きはイエス様の栄光を表すこと、イエス様の証をすることなんです。ですから御霊が力強く働くときに何が起こるかというと、イエス様がものすごいはっきりとした姿で自分に映ってきます。イエス様がなんと素晴らしい方なのか、イエス様なんと素晴らしくて私たちを愛してくださっているのか、イエス様がもっと好きになっていて、イエス様は素晴らしいと言ってですね、イエス様によって愛に駆り立てられて動いていく、礼拝していく、イエス様に捧げていく、そのような働きになってきます。イエス様が一番なんだ、イエス様が主体なんだ。ですから私たちは聖霊の働きが絶対に必要なんです。先ほど聖子さんが祈られた時にですね、言葉ではなく力だとありましたけれども、言葉でイエス様を捉えるのではなくて、本当に現実の生活の中でイエス様が主となっているためにはですね、聖霊を熱心に求めなければいけません。ご聖霊を求めなさいとイエス様は言われました。父親が子供に魚が欲しいと言っている時に、どちらパン、石でしたっけ、忘れましたけれども、与えるわけはないでしょう、ちょっと忘れましたけど、とにかく別のものを与えるわけないでしょうと。で
魚は蛇で、パンは石、
そうですね、パンが石ですね、パンを与え欲しいと言ったのに石を与えるわけがないでしょうとですね、聖霊を求める者になおさらのこと父は与えてくださるでしょうとおっしゃいました。聖霊の働きがイエスが主であるということをですね、現実のものとして受け入れていくために、教会が教会として成り立っていくために絶対に必要なことなわけなんですね。で御霊の賜物の話に入っていくわけなんです。御霊の賜物について、聖霊の賜物について、よくカリスマという言葉がよく使われますけれども、カリスマについて話すときにですね、カリスマの話が中心になってしまうんですけれども、それはあくまでも道具にしか過ぎません。イエスが主であるというご聖霊の働きを示していくために、それを成り立たせていくための道具にしか過ぎないんです。聖霊の賜物だけが一人歩きしていくのは間違っているわけです。また聖霊の賜物の働きを除外していくのも、イエスが主であるということを告白させるのを妨げていくので間違っているわけなんです。ここはバランスが必要なんですね。御霊の賜物というのはイエスが主であることを表すための道具であるわけなんですけれども、私たちはこの道具を用いることによってイエス様を崇めていく、イエス様にお仕えしていくわけなんです。そこでパウロはこの4節以降ですね、この最後まで、この12章全体にわたっていくテーマの一つテーマになっていくんですけれども、いろいろの種類があるんだ、いろいろな働きがあるんだ、いろいろな奉仕があるんだということを話し、けれども一つなんですよという、一つ一致してるんだけれども多様性があるんですよという話を始めていきます。そこで4節と5節と6節を読みます。さて御霊の賜物はにはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。 奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。これ一気に読みましたけれども、4節から6節まで気づいていただきたいことがあったからなんです。4節は御霊、5節は主、6節は神です。これは何でしょうか。三位一体の神ですね。御霊なる神と、主、イエス様ですね、御子なるキリストというの神と、そして父なる神です。三位一体の神が働かれているわけなんです。一人の神なんですけれども、三つの人格を持っておられます。このように一人であるのにもかかわらず複数の人格という神を私たちは礼拝していて、この神に奉仕しているわけなんです。この神のために働きをして、この神から賜物をいただいているわけです。ですから私たちの神は画一化されない神なんです。さまざまな働きがあり、さまざまな賜物があり、さまざまな奉仕があるわけなんですね。ここが捉えにくいところなんです。私たちはこれがあったら他は除外するですね、そのような思考を持ってしますけれども、神様を礼拝するときにはそのようにはならないんですね。なり得ないんです。こういう神を、このようなご性質、本質を持った神を礼拝している限り、そのようにはなり得ない。一致しているんだけれども多様性があるんだということを私たちは見ることができるんですね。そして、まず一つ目のこの4節の御霊の賜物ですけれども、これは8節から10節までに9つの賜物が列挙されています。それだけではないんですね。12章の最後のところに28節ですけれども、預言者、そうですね、教師とかですね、助けるもの、治めるものとか、この9つの賜物以外に列挙されているものがあります。実はですね、ローマ人の手紙で学んだ時に12章だったんですけれども、そこにもいくつかこの12章、第一コリントの12章に載っていない賜物について列挙されていますですね。与える賜物っていうのは分け与えるっていうことが書いてます。また勧めの賜物、勧めるっていうことが書いてありますけれども、このように列挙されています。いろいろな賜物があるということですね。そして5節、12章の5節に戻ってください。5節ですけれども、奉仕ですね。でこの奉仕っていう言葉、英語でこう学んでいくとですね、ミニストリーってなってるんですね。でそれを日本語に訳すと、よく教育者とか教職者っていうのに訳されるんです。ミニスターっていうとですね、ですから奉仕っていうと、とかく日本の教会の中ではこう礼拝で奉仕するっていうと司会をやったりですね、こう音楽の奉仕をするとかですね、そのように使われてしまいがちですけれども、奉仕者というと大体はこの何て言うんですか、この霊的な事柄における御言葉を取り継ぐ奉仕者であったりするわけなんですね。ですからここではそういう奉仕なんですけれども、この奉仕もいろいろありますよということなんです。それは12章の28節を見るとですね、使徒があって、預言者があって、そして教師、これ牧師教師と言ってもいいかもしれませんね。または、治めるものとか助けるものとかですね、そのようにいろいろな奉仕がありますよということです。ですから牧師だけがやっていくということではなくてですね、いろいろな奉仕があることによって成り立っていくわけですね。そして働きがありますですね。働き、これは何かと言いますと、同じ賜物を用いていても働きというのはいろいろあるんだということです。例えば今私がこのように聖書を教えている働きがありますよね、教えるものとしての。けれども私のように教えるのが全てではないんですね。他の人は他の教え方がある、他あの人は他の教え方があるというふうに、いろいろな働きがあるんです。なんだあのミニストリーはちょっと変だよって言ってですね、拒絶することはできないんですね。同じ賜物を用いてたとしても、いろいろな働きがあるんです。このいろいろな種類があるということをですね、私たちは御霊の賜物を学んでいるときに知っていかなければいけないんです。どうしてもこうなってしまうのがあるんですね。御霊の賜物の働きを聞いているときに、あの証により頼んでしまうときがあります。より頼んでしまうんですね、大体において。あ 威厳が与えられた、ああやって与えられるんだとかですね、聖霊のバプテスマが与えられた、ああやってですね与えられるんだと、こうなんか高揚してってですね、うわーっとこうなんか分からなくなってですね、気づいた時はピアノの下に倒れていたとかですね、なんかそういう話が、それもいいのかもしれません、そういう働きもあるのかもしれませんけれども、よし一生懸命ですね祈ってですね、分からなかったら気づいたらピアノの下に倒れるようにしなければいけないんだとかですね思ったりですね、ある人はですねあったかくなったとか言います。で、ある人は冷たくなったとかゾクゾクしたとかって言います。で、そんなことを聞いてたらですね混乱してくるんです。なんでかっていうとですね、それは素晴らしいんです、そういう働きあってもいいのかもしれませんけれども、自分がそれを真似する必要は全くないわけなんです。なぜかというと、イエス様が主っていうことがなくなってしまうんですね。そういう証を聞いていくことによって、証を自分の基準としていくことによって、イエス様が主でなくなってしまうんです。待って、そうなくなってしまうんです。イエス様が主ということがあっての御霊の賜物なんです。ですから何にも感じなかったりもするかもしれません。何にも感じないで御霊の賜物が、聖霊のバプテスマが与えられて、そして御霊の賜物が与えられるかもしれません。で、ここが大事なんですね。イエスが主であるというところから絶対に離れていけないです。で、いろんな証聞いてもですね、不安にならないでください、払わないでくださいね、ならないでください。それは間違って上乾きです。それは間違って上乾きです。私たちがなければなければいけない上乾きは、イエスキリストの栄光なんです。イエス様の栄光が、イエス様がもっとはっきりしてほしい。イエス様が現実の生活の中で言葉で書いているけども、御霊によってはっきりとしてほしい。この上乾き一つだけなんです。その中で御霊の賜物を求めていかなければいけないわけなんですね。そして7節に御霊の賜物が用いられる目的が書いてあります。7節見てください。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。皆の益というところが大切です。自分の益ではなくて、教会の益、皆の益になるために賜物があります。賜物の中で威厳の賜物があるんですけれども、それはですね14章においては、自分の徳を高めるために神に対して祈ったり賛美するんだというふうに書いてあります。ですから威厳の賜物もは、自分の徳、自分の益になるためっていうのはあるんですけれども、それでも解き明かしがあることによってですね、威厳の解き明かしがあることによって教会の徳になるんですね。ですから皆の益、教会の益になるためなんだということなんです。ここがとっても大切なんですね。なぜかというと、御霊の賜物のことを話すと、私はどういう賜物を持っているのかという、私が中心になってしまうんです。あの人はああいう賜物を持っている、この人はこういう賜物を持っている。そして教会に来るときにですね、私は賛美をすることができるから、この教会に来たら賛美ができるかなって言ってですね、自分の能力を披露するための動機に変わっていってしまうんです。で、自分が用いられなくなると、あ、なんだダメだって言ってですね、そして離れていってしまうか、混乱を起こしてしまうか、自分が活躍するために自己実現になっていってしまうんですね。で、御霊を発見するとかっていうセミナーがあったりします。自己実現のセミナーに成り変わっている時がよくあるんです。なんと行かなくていいんです。皆の益になるために来るんです。イエス様に奉仕する、この前の話と連結するんですね。この前の話も、この自分を持ってくるんではないんです。イエス様をイエス様を崇めるために、イエス様に奉仕するために、私たちは教会に来るのであって、自分が満たされるために来るんではないんです。もちろんマリアのようにですね、イエス様の御足のもとに来てですね、御言葉を聞いたマリアのように、またイエス様が言われたように、誰でも疲れているもの、重荷を負っているものを私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげようですね。そのように自分の悩みと重荷を持っているためにですね、イエス様のところに来て、イエス様の御足のところに来るというのは礼拝の大きな目的の一つであります。このことを私は否定しているのでは全くありません。そうではなくて、先ほど言いましたように、何か私ができるんではないか、私が何かこうギターでも何でもいいですけれども、こう何かするんではないかで、こうそういうですね、このものを求めて教会に集うですね、それは 間違っているんですね。自己実現のための賜物ではないんですですね。主の栄光のために、主を礼拝するために、主に奉仕するために、皆の益となるために御霊の現れがあるわけなんです。そこでパウロは御霊の現れについて具体的に列挙していきます。8節から10節までですけれども、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられます。このようにパウロは言ってますけれども、ここで 何回も繰り返していたのはある人という言葉ですね。口語訳では他の人、他のものというふうにもなっています。そしてもう一つは同じ御霊とか同一の御霊というふうになっているんですね。そこで結論として11節で、同一の御霊がこれら全てのことをしてくださる。ですからテーマはこの同一の御霊、一致してるんですよ、だけれども多様的なんですよということをですね、パウロは言いたいわけなんですけれども、ここの8節から9節までの具体的な賜物の列挙をですね、大まかに3つに分けることができます。3つに分けることができます。1つ目は知恵の言葉と知識の言葉です。知恵の言葉と知識の言葉。もうで次に信仰、癒し、奇跡を行うこと、予言、そして霊の見分けです。これが1つにくくりあります。で最後に異言と異言の解き明かしです。なんでこうやってくくることができるかというと、ギリシャ語がそうなっているんですね。このある人とかっていう言葉がですね、他のものとかですね、その言葉がですね、このギリ違う言葉がそれぞれ実は使う、同じ日本語とか英語だと同じになっているんですけど、ギリシャ語では違う言葉が使われているんですね。それによって大別することができるんです。ですから一つ目は知恵についての賜物っていうふうに言い換えることができるかもしれません。で二つ目はこの信仰についての賜物って言えるかもしれません。そして3つ目が異言についての賜物というふうに対別できるかもしれません。そしてまず最初の知恵についての、知恵の言葉についてですけれども、これはどのような賜物かというとですね、教会を、教会が教会となっていくために、一致が必要であるという話をしましたけれども、そういう一致がなくなってしまう危険というのはいつも教会の中にはあるわけですよね。意見がこう二分していってしまってですね、こう分かれていってしまうということがあります。でその時にですね、知恵の言葉が必要になります。皆が、あ、これであれば OK であるというですね、このいろいろ問題が起こったりする時にですね、こう知恵を持ち、知恵がある言葉を話すことによって、その教会が成り立っていくということがあるわけなんですね。これが知恵の言葉なんです。でこの言葉が、賜物が用いられた典型的な例はですね、エルサレムの会議におけるヤコブの言葉なんです。使徒の働きの15章に書いてありましたけれども、そこでアンティオケの教会にいた時にですね、エルサレムの教会から、ある者たちがやってきて、割礼を受けなければあなた方は救われませんというふうなことを言いました。そこでアンティオケの教会は動揺しました。パウロは この人たちは異端であるということをすぐに察知してですね、バルナバとパウロとその者教師たちが激しい議論になったんです。そして、私たちはエルサレム正当な教会から来たんだということをですね、彼らは言うものだから、よし、エルサレムに行って決着しようではありませんかということで、彼らはエルサレムにまで登っていったんですね。そしてエルサレムで会議が開かれました。人たちが集まり、そして長老たちが集まりました。そしてこのパウロたちの証を聞いてですね、多くの人たちは、あ、素晴らしい、神様の御業だ、恵みの御業だと思ったんですけれども、パリサイ人、元パリサイ人がですね、立ち上がって、異邦人たちもこのモーセの律法を割礼とかですね、守るべきであるというふうに言ってですね、またこの議論が起こったんです。その時にペテロが立ち上がってですね、あなたたちはですね、何を言ってるんですかと、このコルネリオがですね、この聖霊を受けた時はですね、まだ無活霊のままだったんですよと、ね、そして律法を私たちも守ることができなかったでしょ、そういう重荷を負わせてはいけませんというふうに言ったんです。でその後にパウロとバルナバが証しをしました。でヤコブが出てきました。でヤコブはですね、この聖書にはこう書いてありますと言いました。で予言をですね、引いてきてですね、異邦人もこのように救われるではありませんか、 ですから、この異邦人をですね、神によってこの救われる異邦人を悩ましてはいけませんと言ったんです。でその後にヤコブがこう言ったんですね。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ましてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと地頭を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。でこう言って偶像の汚れたものと不貧困で締め殺したものですね、血を避けるようにっていうふうに言ったんですね。でこれによって異邦人の人は重荷には感じませんでした。これはモーセの教会でこれ読まれていてですね、こう常識として習慣的なものとしてはですね、彼らはよく知っていたわけです。でまたユダヤ人にとってもこれがつまずきになってたんです。これがつまずきになってたんです。だからユダヤ人の信者も異邦人の信者もこれを聞いて、あ、これならば OK だ、大丈夫だって思ったんですね。それでこう、あ、危ないところで分裂しそうになったですね、この教会がですね、一致を保って、そしてその後にますます前進することになっていったわけなんですね。これが知恵の言葉なんです。知恵の言葉というとですね、どうしてもですね、こう知恵をですね、こう貯めていてですね、あの人の元に行けばこう知恵が、この知恵の言葉が与えられるって言ってですね、こう頼ってしまいがちなんですよね。けれどもそれ間違いなんです。知恵の言葉っていうのはそうではなくて、神様が必要な時にパッと与えてくださるものなんです。だから私たちが貯めてですね、よしこの時にこう出そうということができるものではないんですね。である時には自分が知恵の言葉を話しているかどうかわからない時があります。わからないで知恵の言葉を話していたということが後でわかる時があるんですね。このように神様の働きというのは超自然的なことを非常に自然に当たり前にこうなさる、自然な形でなさる時が、なさることがよくあるわけですね。私たちはよくですね、こう精霊の働きというとですね、うおーとかってなんかわかんないんですけど、こうビビビビってきてですね、そしてわーっとこう話していくっていうようなことを思ってしまうんですけれども、違いますね。今見たようにこのヤコブの言葉もそうですけれども、私はヤコブがですね、その方と話した時にですね、うーとかなんだかってなって話したとは到底思いませんけれども、その働きによってですね、教会が徳が高められたわけですよね。このように知恵の言葉ですね、ごく自然に用いられたわけですね。そして次に知識の言葉とあります。この知識の言葉は、これはですね、ある状況についての知識、ある人についての知識が、この他の人から聞いたということではなくして、神様から直接与えられるということです。その典型的な例が旧約聖書のエリシャですね。エリシャはある人の状況について分かったんです。シリアと戦っている時にですね、シリアはいつもこう戦略を練って戦おうとするんですけれども、いつもバレちゃうんですね、イスラエルに。それでシリアはこの家来たちに、お前の中にスパイがいるとかって言ったんですけども、私たちスパイじゃないですと、あそこのね、イスラエルにはね、エリシャというね、預言者がいて、そして王様、あなたのね、奥さんと一緒に寝床で寝ているところもみんな知ってるんですよって、こういうふうに言ったんですね。でそのようにエリシャはこの知識の言葉を持っていたんです。そして新約聖書に入ってもそうですね、イエス様、イエス様神の御子ですからね、もう神様だから分かるってなんですけれども、ナタナエルですか、ナタナエルにいて、あなたはイチジクの木の下にいたでしょうってこういうふうに言ったんですね。なんで知ってるんですかっていうふうには反応しましたけれども、それもそうですね、イエス様神の子だから違うかもしれませんけれどもね、神様のことだっていうことでそういうふうになったけれどもですね、人たちがそうだったんです。人たちはですね、アナニアとサッピラ、ペテルがですね、アナニアが来た時ですね、サッピラが来た時にですね、ほらあなたたち全部代金ね、支払って、これ全部辞書を払ったね、これ代金なのかしら、そうですね、嘘つくのって分かった、聖霊欺くっていうのは分かってたんですね、彼らは、ね、ペテロはね。それも知識の言葉なんです。別に教えられたわけじゃないんですけども、神様から与えられるんですね。でこれもですね、私たちにとってとっても大切なんです。教会にはですね、狼がやってきますですね、悪い悪が入ってきます。その時にあの人はああいうことをしているということがこう与えられる、知らされる時があるんですね。でその時に知恵が必要なんです。あんたはこういうことやってるって言ってみんなの前で話してですね、混乱が起こったら知恵がないんですね。で知識というのはいつも知恵がなきゃいけないんですね。知恵を用いて知識を、知恵があって知識を用いていかなければいけないわけですけれども、ただ祈っていけばいい時もあります。または牧師だけに言うとかですね、そういうことがありますけれども、知識の言葉っていうのが与えられるわけですね。
でこれも同じように知恵の言葉と同じようにごく自然に知識の言葉を話している時がありますですね。別に例えばこの僕その人のこと全然知らないのにちょっとこう例えで話してみようと思ってですねこう例えで話したことがですねバッチグそのある人の状況にあってですねそしてなんで私のこと知ってるんですかって誰か漏らしたんじゃないですかとかってですねこうやってくる人がいたりするんですね。でそれは違うんですね。神様がそれをですねこう知識の言葉が本当に与えてでも自分自身は知識の言葉を用いているかどうかわからないということがあるわけなんですね。そして、この、知恵についての言葉の賜物が終わりますけれども次に信仰の賜物です。信仰の賜物っていうのは救われる時の信仰のことを話しているのではないんですね。ここでは救われるために信仰が必要で信仰の証に従って、この私たちは賜物が与えられているというふうにローマ人への手紙の12章には書いてますけどそれとは違います。または神様の約束を信じる信仰というのもありますよね。例えば神の国と神の義をまず第一の求めなさい、そうすれば加えてこれらのものが与えられますとありますけれどもそれとも違います。でここでの信仰は何かというとですね次に続くですね癒しであったり奇跡であったり予言であったり霊を見分けるとかですねそういうことをするときに必要な信仰なんです。それをしていくときには信仰が必要であってこれが例えば癒しが起こるときにこの人は癒されるっていうですねことを思って例えば起き上がりなさいとかこれ癒されますとかっていうふうにですね言うことができるわけなんです。それが信仰の賜物になるわけなんですね。これはたくさん出てきますね。ペテロがですねこの足ないの男を見てですね立ち上がりなさいと言いました。これ信仰の賜物です。信仰が与えられてこれは立ち上がることができるというふうにですね与えられます。でそれによってこの与えられます。ですから癒されるときに誰かが癒される癒すために祈るときにですね信仰が必要なんですね。この人が癒されるんだという信仰が必要です。でもここで大切知らない信仰の賜物について知らなければいけないのは私たちの方で信仰を作り上げることはできないということなんです。ここがとても大切なんです。この人は癒されます、この人は癒されますって一生懸命念じてですね癒されると信じます、癒されると信じますってでこう言ってですね一生懸命こう信じている気分にさせていくっていうのは信仰ではないんですね。それは信仰ではないんです。信仰はこの御霊の働きによって御霊が思うままに与えてくださるものなので賜物なのでギフトなので自分が作り出していくものではないんです。だからあこの人は癒されるわという強い確信とただ祈らなければいけないというものすごい強いですね促しというのが与えられるんです。で与えられた時にそのことに基づいてこう手を置いて祈ったらですねこう癒されるということがあるわけなんですね。無理やりに作り出していくものではないんですね。ここがとっても大切なんですね。だから無理やりこのこう病気の人がいたらですねあこの人癒されなきゃいけないって一生懸命うーってなって癒されるんだ信じますって言ってですねその告白によって信じられるこう癒されるのでは決してないということを私たちは知らなければいけないんですね。そして次に癒しの賜物です。でこの癒しの賜物なんですけども英語で見ると Gifts of Healing Goods っていうふうに複数形になっています。複数形になっています。であの人は癒しの賜物を持っているっていうふうによく言葉を聞きますがそれは間違いなんです。信仰の賜物を持っているんですけれども癒しの賜物を持っているわけじゃないんです。癒された人が癒しの賜物を持つんです。癒しを受けるという賜物なんです。神様からの賜物として癒しを受けるわけなんです。これが癒しの賜物なんです。ですね。でその時にももちろん受け取る人にも信仰が必要なわけですね。癒されるために信仰が必要です。ああこれはダメかもしれないとかですねそういうふうに思っていたら癒されませんですね。だから神様信じてるようにしてくださるわけですね。そういうんではないんですよね。で今ですね癒しはなくなったとか癒しはないという人がいるんですね。私はこれ本当にこの人聖書信じてるのかなと思うんです。で聖書信仰だって言ってる人に限ってですねそういうふうに言ったりします。でも聖書信仰を持ってるんだったらですね創世記からずっと読んでみてください。アブラハムの時もずっとですねもう癒しがずっと続きます。新約聖書にもイエス様の癒しがあります。人たちも癒しています。そしてヤコブも約束しています。長老たちにオリーブ油を塗ってもらいなさいそうすれば癒されますという約束まであります。 ですから急にですね、神様が癒し、ずっと癒しておられるので急に、はい、癒しやめ、ピーンって言ってですね、この聖書が終わった時にですね、癒しをやめられるっていうことは、私はちょっとわからないんですね。その感覚がわからないんです。と同時に、全ての人が癒されるなんて聖書にはどこにも書いていません。神様は癒す人もいるし、癒されない人もいるんです。パウロを見てください。たくさんの人癒されました、パウロを通して。けれどもテモテに対してですね、病気、病が治されるためにブドウ酒を少量飲みなさいと言いました。あとエパフラスという人でしたかね、この病を持っているって話を書いています。でパウロ自身もですね、3度ですね、神様に祈ったんです。トゲ、あのこの神様から与えられた、あのサタンから与えられたトゲですか、あの祈ったんです。でも与えられなかったんですですね。だから全ての人が癒されるというのは間違いです。癒されるのはイエス様が再び来られてからです。イエス様が再び来られた時に新しい体が与えられて、その時には病はなくなります。けれどもその時まではある人は癒されるかもしれない、でもある人は癒されないかもしれないわけなんですね。このように癒しの賜物があります。で次は奇跡を行う賜物です。これは文字通り超自然的なことを行うところの賜物ですよね。死人が生き返ったり、足ないが立ち上がったり、ハンカチに座ったり、悪霊が追い出されたりですね。でこのような賜物っていうのがですね、まあこの聖書を見るときと比べると本当に少ないですね。少ないです。でミラクルクルセイドとかっていうのがなんかありますけれども、私はですねそれを見てですね、まあ、個人的な意見ですね、だけれどもやっぱりこの聖書とはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに感じさせられます。させられます。でも本当の聖霊の働き、だけれどもさばいちゃいけないなって自分では思ってますけれどもちょっと悩んでるんですね、自分の心の中でだけれどもこれは聖霊の働きだって思えるようなことはあるんです。それは迫害下にある教会によく見られる話です。中国の迫害下における教会では死人が生き返ったりですね、ある時にはですねお父さんとお母さんが警官に捕まえられてですね、信仰のゆえに警官に捕まえられて、もう自分しかいないという時があります。食うものがない、でも米ずつがあった、でもいくら食っても米ずつからなくならないという話とかありますですね。あと私の隠れ場というですね、降臨天文というですね、ユダヤ人を隠したですね、人が捕らえられてですね、強制収容所に入れられました。お姉さんとですね、降臨天文がですね一緒にいたんですけれども、そこでも奇跡がどんどん起こってくるんですね。お姉さんが病気になってですね、ビタミン剤が必要だったんだけども、いくら経ってもビタミン剤がずっとなくならないんですね。で他に何か食料が与えられた時にですね、そのビタミン剤がなくなって切れてしまったんですね。でお姉さんはですね、予言、この夢を見たんですね。その夢が後で降臨によって死んだ後にですね、こう叶えられていくとかですね。でまたお姉さんが死んだ時にはですね、もう今までもう病気でげっそりしてたのに、その時はものすごい綺麗なですね、形でこう残っているとかですね、あるわけです。フランシスコ・ザビエルもですね、これは私きちんと調べたわけじゃないですけども、多分本当だと思うんですけども、ずっとその死体がですね、腐らないでずっと残っていたという話もあります。奇跡を行う賜物というのはあるわけですね。このように奇跡を表します。そして次、予言の賜物です。でこの予言という言葉は大事なんですけど、神の言葉を預かるということが中心になっているんですね。この中心的な働きを間違えてはいけません。ところで14章を見るとですね、予言は、14章を見るとですね、3節ですけれども、予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるという意味でですね、予言の主な働きというのはこういうことなんです。将来こうこう起こって、ああ起こるよというですね、占い的なものではないんですね。徳を高めているために、まあ、将来のことを話すかもしれませんけれども、慰めを与えるために将来のことを話すかもしれませんけれども、予言というのはこの徳を高めて、慰めを与えて、進めを与えるというのが中心の事柄になるわけなんですね。ですから恐怖を抱かせたりするような、こう予言なんだか、こう地震が起こるとかですね、主がこのように言われますと、あなたはですね2週間後に死にますとかですね、そういうことを言ったりですね、こう病気になりますとかですね、裁くような感じで言う予言があります。それは間違いですね。それはもう明らかに偽予言者だということがすぐに分かります。予言はそういう働きで、いつも慰められ、勧めを受けて、あ、これをしなければいけないんだって思ったりですね、または徳を高められる、イエス様のことはもっと分かってくれるとかね、そういうことをもっとこの予言というのはしていくわけですね。で新約聖書にも予言者というのはアガポという人がいました。そして、この 予言においてですね、大事なのはこの今もこのアガッポのように予言をする人、予言というのは与えられるんですけれども、その予言というのはこの聖書の言葉とは矛盾していたらそれは間違いであるということですね。私たちは予言の言葉、書かれた予言の言葉を持っていますですね。これが私たちの普遍的な真理であって、それに代わってこの私たちが話す予言というのを取り替えては決していけません。いつもこの言葉に従ってその予言というのは何であるかというのを吟味していかなければいけないです。この詳しいことはですね、14章にはっきり詳しく書かれていますから、その時に見ていきたいと思います。そして次、霊を見分ける賜物です。これは本物か偽物かを見分ける賜物ですね。使徒ヨハネがこう言いました。愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら霊かどうかというのを見分けなさいということです。で、これ使徒ペテロが魔術師シモンの心の状態を見分けた時ですね。これ賜物のおかげだったんですね。ヨハネとペテロが手を置いて祈ったらですね、こういろいろなことが起こったんですね。これはすごいなと思ってですね、そしてこ の, あのお金を持ってきてですね、この私も聖霊を与えることができるようにですね、私にくださいというふうに言ったんですね。そしてペテロがですね、お前は苦々しい思いを持っているというふうに見分けたんですね。でこのように見分けが必要です。私たちもですね、このある人を見てですね、この人クリスチャンのように振る舞ってるけどなんかおかしいな、なんか気持ち悪いなってですね、こう感じ、なんかこう言えないんだけど、何が間違ってるかって言えないんだけど、なんかおかしいなってこう感じる時があります。これね、見分けのたまものなんです。教会の中で本当に必要です。教会の中でこの狼が来ます、偽兄弟来ます、偽教師が来ます。でその 教会がそれらのものから守られるためには、この霊の見分ける力が必要なわけなんですね。そして、次に威厳の賜物になります。これも、この威厳によって教会がいろいろこう議論があってですね、こう分裂したりなんかいろんなことが起こってしまっていますけれども、威厳というのは話している本人が理解することのできない言葉を話すことですよね。自分の意思で話し始めたり話すのを止めたりすることはできますけれども、御霊が語らせてくださる通りある言語を話している賜物です。でこれは神様への賛美と祈りなんです。神様への賛美と祈りです。これも詳しいことは14章で話しますけれども、このことだけちょっとお話ししたいんですけれども、私たちが神様の素晴らしさについて賛美したいとき、どうしても言葉で言い表せないということがありますね。あまりにも素晴らしいため言葉で言い尽くせない、または祈るとき、うめきがあってどうやって祈ったらよいかわからない、言葉では表せないということがあります。その時に威厳の賜物っていうのが用いられていくんですね。ローマ人への手紙の8章にですね、御霊が神の御心のままにこのうめきによって祈ってくださるとありますですね。この威厳で祈るときというのは霊が祈って霊で賛美することができます。ですから知性ではわからないけれども、神様の御心に沿って祈って賛美して祈ることができているんだというふうに確信を持ってですね、祈ることができるんです。だから霊によってですね、私たちは本当にこの徳が高められていく、この安らぎの時って言ったらいいんでしょうかね、神様との交わりを持つことができるわけなんですね。ですから威厳の賜物というのはとても素晴らしい賜物です。そして、解き明かしですね。でこの威厳を解き明かすときに解き明かしの賜物があるわけなんですね。で解き明かしというのは必ずしも翻訳じゃないんですね。ですからダニエルがですね、ベルシャサルが見た神の指ですか、この文字を見たときにですね、必ずしもここに書かれているこの言葉をですね、翻訳したんではなくて解釈していたんです。長くなっていったり短くなっていったりするわけですね。そういうことはこの解き明かしの中であるわけなんですね。それによってこう教会でみんなが理解することができるから徳が高められていくわけなんです。このように、9つの賜物の列挙がありました。 そして、結論ですけれども、しかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですですね。御心のままに全てのことをなされる、御霊が主権を持っておられるんだということがここでのキーワードになります。私がこれ、あなたがこれというふうに人間が決めるものではなくて、御霊がご自由になさりたいことを行っていくということなんです。賜物です。私たちはそれを自分の行いで何か得ていこうとすることはできないんです。神様が御霊なる神様がそれを与えてくださいます。ですから知恵の言葉というのもその時に与えられる、必要な時に与えられ、そして信仰も必要な時に与えられですね。そのようにこの与えられていくものだということなんですね。これを読んでみてどうでしょうか。御霊の働きがいかに必要であるかということが分かったと思います。御霊に導かれずして私たち信仰生活することはできないし、教会生活することはできません。ですから御霊を求めていく必要があるわけですね。御霊を、14章に、パウロは、御霊の賜物を熱心に求めなさいと書いてます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして教会生活において、御霊の働きが必要であることを見ることができました。パウロは礼拝の秩序について話していたんですけれども、そしてパウロは続けてこの御霊の賜物を秩序を持ってこの用いていきなさいという話に移っていくんですけれども、御霊の賜物についてパウロはこのように書き記してくれました。天のお父様、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが御霊ご自身を、聖霊様を求めていくことによって、イエス様のことがもっともっとはっきりと分かっていくことができますようにお願いいたします。私たちにはこれが足りません。どうぞ主よ、あなたが私たちに御霊を降り注いでくださって、御霊を与えてくださって、そして本当にイエス様の栄光が現れる教会としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊き皆を通して祈りを捧げいたします。アーメン。